Right. Well, this morning we're continuing this new message series we began last week called Living Our Calling.
先週から新しいメッセージのシリーズが始まりました。召しに応えて生きるというメッセージを今日もさせていただきます。
And some people here may remember a two-part message I gave last September that was called Callings.
昨年の秋ですけれども、私が2回に分けて召しというメッセージをしたことを覚えておられる方もおられると思います。
And as a brief review, we talked about three different kinds of callings.
簡単にそのメッセージの復習をしますと、私たちが神様から与えられる召しには3つの種類があるとお話しました。
And our highest calling is that each of us is called into a relationship with God himself.
まず私たちに与えられている最高の召しとは、私たちが神様ご自身と深く親しい個人的な関係を持つということです。
And this communion with God that we enjoy is where we find our sense of identity, our significance, and our value. And it is the wellspring from which all of our other callings flow.
この神様との私たちとの深い関わり、つながりの中にこそ私たちは自分自身のアイデンティティ、また重要さ、自分の価値というものを見出すことができます。また他の召しというものはすべて神様とのこの深い関係の中から湧き上がってくるものです。
And then our specific callings are callings from God that are unique to us individually.
そして私たちに与えられる特定の召しというのは、一人一人に神様が特別に具体的に与えてくださっている召しのことです。
For example, it may be the person that you're called to marry.
例えば皆さんが結婚するようにと導かれた人というのは特定の召しです。
The work that you are called to in the world.
この世で皆さんが今なさっている仕事というのも皆さんに特別に与えられた召しです。
Or perhaps the ministry that the Holy Spirit has uniquely gifted you to do.
そして聖霊様があなたに賜物を与えてくださって行うことができる、あなたが行っている奉仕や働きというのも特定の召しです。
We'll be looking more specifically at our specific callings related to our vocations more in depth in an upcoming series later on this year.
この特定の召しに関しては、私たちがついている仕事、職業と関連づけて、今年中に別のメッセージシリーズで深くお話したいと思っています。
But for now, in this series, we want to look at some practical ways that we can live out our common callings.
けれども、今回のこの召しに応えて生きるのメッセージシリーズの中では、私たちに与えられている共通の召しというものを見ていきます。
These are the commandments of Scripture that are common to us all and that apply to all believers in all places at all times.
この共通の召しというのは、私たちがどこにいても、どの時代であっても、キリストを信じるすべての人に当てはまる、言ってみれば神様が御言葉で命じておられる召しなんです。
And to put it simply, it's how can we put the love of Jesus into practice in our daily lives?
言い換えるならば、私たちは自分自身の日常生活の中で、イエス様の愛をどのように実際の生活の中で表して生きていくことができるかということです。
So the title of today's message is Seek the Welfare of the City.
今日のメッセージのタイトルは、その町の繁栄を求めるというものです。
And if you have your Bible with you, I'd like to invite you to open up to the Old Testament book of Jeremiah, chapter 29.
もし聖書をお持ちでしたら、旧約聖書のエレミア書29章をお開きください。
And we'll look at the passage in verses 4 through 7 where this line is taken from.
今日は29章の4節から7節を見ていきます。その中に今日のメッセージのタイトルがあります。
Now, this is a letter that the prophet Jeremiah wrote to the Jews who were in exile in Babylon.
このエレミア書というのは、預言者エレミアがバビロンで放浪生活を送っていたユダヤ人に書き送ったものです。
And it appears here that many of the captives were withdrawn from society.
この当時、多くの捕囚の民たちは、バビロンの社会からは離れて、なるべく関わりを持たないようにしていたようです。
Perhaps they were just kind of hunkered down, waiting for their time of captivity to pass.
おそらく人々は身を潜めて、ただ囚われの身である時が過ぎるようにと待っていたことでしょう。
Now we learned last fall in our Standing Strong series that Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were fully engaged and even thriving in civic life. So we can see that they were exceptions to this.
けれども昨年秋のダニエル記からのメッセージで、ダニエルとシャデラク、メシャク、アベデネゴは、 バビロン社会に非常によく関わって成功さえ収めていたことを見ました。ですのでダニエルたちはこのバビロンの中では例外であったということができます。
But let's look here at what Jeremiah wrote to the captive Israelites as a whole.
それでは預言者エレミアがイスラエルの捕虜たち、捕囚の身となっている人たちにどのような言葉を書き送ったかを見ていきましょう。
Thus says the Lord of hostsThe God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters, take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters, multiply there and do not decrease.
イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよう。妻をめとって息子、娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子、娘を産ませ、そこで増えよう。減ってはならない。
So, the God of Israel is telling his people that he has purposefully sent them there, so they should settle in and lead a normal life and intentionally establish a presence there.
ここでイスラエル人の神様は、神様自身が目的を持ってイスラエルの民たちをバビロンにと連れてこられたのであって、だからこそ彼らはそこの地に落ち着いて住んで、普通の生活を送り、計画してそこに居続けるべきだと神様はおっしゃったんです。
But he didn't stop there.
けれども神様はそこで言葉を止められませんでした。
You see, they were not to just live their own lives and be concerned about their own needs and survival.
イスラエル人たちは自分たちがどう生活していくか、何が自分たちは必要かだけを考えて生きるべきではないと主はおっしゃられたんです。
No, the Lord told them to also seek the welfare of the city where I have sent you into exile and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare.
主なる神様はイスラエル人たちに、私があなた方を引いていたその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだからとおっしゃいました。
Now, this word translated welfare is the Hebrew word shalom.
ここで繁栄と訳されている言語のヘブル語はシャロームという言葉です。
In other translations of the Bible, shalom is rendered as peace and prosperity.
他の聖書の訳ではシャロームは平安と繁栄というように表現されています。
And it refers to an overall state of contented flourishing, what we might think of as a utopian dream.
言ってみれば夢の理想郷のように必要のすべてが満たされて豊かに栄えている状態なんです。
And this is what God commanded his people to seek after.
このことこそが主なる神様が神様の民たちに求めるようにと言われたことでした。
Not just their own peace and prosperity, but also to seek shalom for all of Babylon, the very empire that had taken them captive and enslaved them.
自分たちの繁栄と平安を求めるだけではなく、自分たちを捕虜として連れてきて奴隷の状態にしているバビロンのためにシャロームを求めるようにとおっしゃったんです。
Now, is this not totally consistent with the heart of God?
考えてみれば、これはいつでも変わらない神様の御心ではないでしょうか。
For Jesus also taught us to bless and to pray for those who mistreat and persecute us.
イエス様もまた私たちにひどい扱いをする人たち、迫害する人たちをのために祈り祝福しなさいと言われました。
And we saw through that Daniel and his friends served in very high levels of Babylonian government, where they remained faithful to God and flourished.
ダニエル記のメッセージの中では、ダニエルと友人たちがバビロンの政府の中でも非常に高い位について仕えていたことを見ました。
And all of Babylon benefited from the wisdom and the excellence that they brought to their work in the public sphere.
そして彼らがバビロンの公の場で知恵を持って素晴らしい働きをしたことによって、バビロンのすべての人たちがその恩恵を受け取ったんです。
Well, more than 1,000 years after Jeremiah wrote to captive Israel, the monastic Christian community was living by this same principle.
先ほど読みしたエレミヤ記のその書簡を捕虜となっているイスラエル人に送ってから1000年ほど後に、修道院にいたクリスチャンたちも周りの人たちに仕えるという同じ原則に基づいて生きていました。
So last week, and again briefly today, I'll share this scenario related to ideas from a Q Ideas talk that Dr. Greg Thompson gave called The Six Practices of the Church.
先週のメッセージに引き続いて、今日も皆さんにお話しすることは、アメリカで行われた Q Ideas というセミナーでグレッグ・トムソン先生が話された、教会が実践すべき6つのことという話に基づいて話していきます。
And we imagined a woman in the Middle Ages who was on a long journey.
先週のメッセージの中では、私たちはヨーロッパ史の中世の時代にいた長い旅に出たある女性の話をしました。
Now she may have been traveling for any number of different reasons, for there were many absences in the world at that time.
彼女がそのような長い厳しい旅に出かけたのは、彼女がいたところには当時の世界には欠けていて、彼女が手に入れることができないものがあったから他の場所に移ろうとしていたんです。
She may have been driven by the absence of food, or the absence of care, the absence of justice, or the absence of grace.
彼女がもともといた場所には食べ物がなかったか、病気になっても看護や治療の方法がなかったか、もしくは正義や恵みがなかったから彼女は他の場所へと移らざるを得なかったかもしれません。
And we looked at how the church was a faithful presence in the midst of all these absences.
そのような必要なものが存在しない場所で、教会がどのようにさまよっている旅人たちの必要を満たす忠実な存在であったかということを話しました。
And then Naomi shared her story of being welcomed by the church when she was wandering and seeking.
そして中村直美さんが彼女自身がさまよって何かを求めていた時にどのように教会によって温かく迎え入れられたかをお話してくださいました。
Now, some people commented last week afterwards about the way that the strangers were welcomed. And they even asked me to send a copy of the Benedictine rules from the 6th century.
で先週メッセージが終わった後で、ある方たちが、旅人たちがどのように教会に迎え入れたかが本当に良かったと言ってくださったり、16世紀の聖ベネディクト修道会の規則のコピーをくださいと言ってくださった方もおられました。
So I'd like us to read them again, and then we'll share a little bit more about what that actually looked like in practice back then.
それでは、その聖ベネディクト修道会の規則の一部をもう一度今朝お読みしたいと思います。それからでは、このことをどのように私たちは実際に行っていくことができるかお話します。
All guests who present themselves are to be welcomed as Christ, for he himself will say, I was a stranger, and you welcomed me. And once the guest has been announced, the superior and the brothers or sisters are to meet with him with all the courtesy of love.
修道院を訪ねてくる来客はすべてキリストとして迎え入れなければならない。キリストが私は旅人であったが、あなたは私を迎え入れてくれたと言われる通りである。来客が到着したら、修道院長、修道士、修道女皆が心から愛を込めて出迎える。
The abbot shall pour water on the hands of the guests, and the abbot with the entire community will wash their feet.Great care and concern are to be shown in receiving poor people and pilgrims, because in them, more particularly, is Christ received.
院長は来客の手に水をかけて洗い、次に院長と全員で来客の足を洗う。貧しい人々や巡礼者を迎えるときには、さらに特別の配慮が示される。それはキリストを特に迎え入れることだからである。
Now, in each monastery or church, there would be peopleWho took on the role of a porter.
そして当時各修道院や教会には門番の役割をする人たちがいました。
And this porter's whole job was to be out and about in the community on the lookout for strangers who were on the outside.
そしてこの門番の役割というのは教会や修道院の建物の外に出ていろいろと歩き回って旅人たちが外にいないかを探すことだったんです。
They would be actively searching out strangers and people in need, thinking, how can we help and serve them?
彼らは旅人や困っている人たちがいないかを熱心に探して、どのように彼らを助けて世話をできるかを考えている人たちでした。
And you know, when I think back on these early stories and I think about all the men and women and children who came to the church in desperation,
そして私がこのような初期の頃に生きていた教会の人たちのことを考え、また教会に絶望して非常に困ってやってくる男性や女性や子供たちのことを考えるときに、
And then I think of how our brothers and sisters in Christ lovingly welcomed and fed them and nurtured them in the name of Jesus.
そしてそのような旅人や必要のある人たちをキリストの名によって愛を込めて歓迎して栄養のある食事を出した兄弟姉妹たちのことを考えるときに、
I just think it's such a beautiful picture, don't you?
本当に美しい、なんて素晴らしい絵だろうと思うわけです。
But at the same time,As I think about it, it's also kind of painful for me.
けれども同時になんて素晴らしいんだろうと思うと同時に、私がこの話を考えるときにとても胸が痛い思いがします。
And there are three reasons for this.
それには三つの理由があります。
First of all, it's a sad thing because our neighbors today are still wandering.
まず一つ目は、私たちの周りにいる人たちは今もまださまよっておられるということです。
Now, of course, the ancient wandering of hundreds of millions of our neighbors in impoverished countries continues as they search for food and shelter and justice and grace.
昔もそして今も非常に貧しい国々では、何億という人たちが今もなお食べ物や住む場所、正義や恵みというものを探し求めて苦しんでおられることは確かです。
But in another sense, here in Japan, it's a new sort of wandering.
けれども、私たちがいるこの日本のような国では、ある意味、全く別の意味で人々がさまよっていると思います。
Because we live in a new age where there's a lot of confusion about the nature of truth and reality, and even of our very identities as men and women.
私たちが生きているこの時代というのは、真理とは何かについて大きな混乱があって、現実も混乱していて、私たちが男性であるのか女性であるのかというそのことにさえも混乱してしまっているような時代です。
And so many have deep anxieties about where the world is headed.
またこの世界は一体これからどうなっていくんだろうと多くの人たちが非常に心配しています。
I mean, just this past week, four rockets from North Korea fell into the Sea of Japan, just off the coast, right?
つい先週も北朝鮮から4つのロケットが日本の、領域である海に落ちたので、そのあたりの方たちは非常に心配されたことでしょう。
And of course, many of us here are concerned about that, but we need to remember that our neighbors are also very afraid.
私たち自身ももちろん恐ろしい思いをするんですけれども、近隣諸国の方たちもとても恐ろしい思いをされていることを覚えておかなければなりません。
And the news is full of craziness being reported from all over the world.
またニュースを見るならば、ありえないことが世界のあちこちで起こっていることがよくわかります。
See, the age that we live in now is no longer like the days where the main thing people worried about was bandits as they traveled down a dark road.
皆さんお分かりのように、昔だったらとても怖いなと感じるのは、暗い道を通るときに、強盗に襲われたらどうしようとか、そういうことが怖いことであったかもしれませんが、
I mean, this is a global age where we wander through this abyss of meaninglessness.
けれども今は、その程度のことではなくて、地球全体が自分の命に関わるような時代になって、私たちは、多くの人たちは、生きる意味はどこにあるんだろうと、暗い深い谷をさまよっているようです。
And we often feel under just constant threat from these forces of political and economic and technological power that we have no control over.
また自分ではどうすることもできない政治的な圧力や経済的なアップダウンや、またこの間も自分の情報があちこちに漏れてしまうというような技術的なこととかで、私たちはいつも脅かされているんです。
And so the paths that our neighbors walk are more dangerous than anything those early pilgrims ever saw.
ですので、過去に巡礼者たちや旅人たちが経験したようなことよりも、この時代私たちはもっと恐ろしい思いをするようなことに直面しています。
And even here, just within Japan, so many in our society feel just alienated and utterly hopeless.
そしてこの日本においても、本当に多くの方たちが自分は社会から孤立していると感じ、全く希望がないと思っている方たちがおられます。
It's estimated that about 70 people commit suicide in Japan every day.
統計によると、日本では毎日70人の方たちが自ら命を絶っているという 数字が上がっています。
And it's actually the leading cause of death amongst young people aged 15 to 39.
で、実際に自殺というのは15歳から39歳の方たちの死因の主な原因なんです。
So statistically, since we began our service this morning at 11 a.m., two more people have taken their lives.
ですので、統計上考えてみるならば、私たちが11時にこの礼拝を始めてから、すでに2人の人が自らの命を絶っているということになります。
And they've taken not just their own earthly lives, but tragically, most die without Christ, and they will never again have a chance to hear about Jesus' offer of eternal life and hope.
そしてそのような方たちはこの地上での命を絶ってしまっているだけではなくて、本当に悲しく痛ましいことに、多くの人たちはキリストのことを知らずに、イエス様が差し出してくださっている永遠の命と希望の話を聞く機会を永遠に失ってしまうことになるんです。
And so I find it painful because our neighbors are still wandering and dying all of these years later.
ですので、長い年月を経た今でも、多くの私たちの周りにいる人たちが、今もなおさまよっていて、そして死への道を歩んでおられることを思うと、非常に心が痛みます。
But secondly, it's also painful because as they wander, they are not looking for us.
そして二つ目に、私がとても胸が痛いと思うのは、そのようなさまよっている人たちが、私たちを探してはいないということです。
People living in those villages throughout the Middle Ages knew that there were groups of people, there were these people that were gathered together in Christian communities whose primary purpose for existence was to love God and to love them.
ヨーロッパ中世に生きていた人たちは、それぞれの村においてもしも自分たちが困ったことがあるならば、キリストを信じている人たちがここにいて、ここに集まっている場所があって、そのようなクリスチャンたちは神様を愛し、周りの人たちを愛するために存在するんだと分かっていたんです。
And when they were in trouble, they would look to the church for hope and for help.
ですので、必要があるときには、教会がどこかにないかなと探し、教会に希望と助けを求めていきました。
But now I'm afraid that most people don't think of the church as a place or as a people who are eager to welcome them and help them.
けれども今日では困っている必要のある人たちが教会のことを自分を助けてくれる場所だとは思わず、またクリスチャンたちは喜んで自分たちを迎え入れて助けてくれる人たちだとは思っていないのではないかと思います。
So even though our neighbors are still wandering, they're not looking for us.
ですので、私たちの周りにいる方たちがさまよっていたとしても、彼らは私たちのことを探してはいないんです。
And this leads me to the third reason that I find this painful, and this is maybe the most important reason.
そして、この理由が三つ目の理由につながるんですけれども、この三つ目の理由こそが一番大事だと私は思っています。
It's that we're not really looking for them.
それは、私たち自身が、彼らをさまよっている人たちを探してはいないということです。
I think overall, as the church at large, we're not really looking out and seeking out people who are far from God.
私たちは、教会として、クリスチャンの集まりとして、さまよい、困っている人たちのことを熱心に探してはいないんです。
I think being the minority in society, and we're often on the defense,So the church is often consumed with thinking about itself.
特に日本ではクリスチャン人口が少ない中で、教会は多くの場合に受け身の姿勢で、教会内のことだけを考えがちです。
And unfortunately, we Christians often focus more on our own experiences and concerns rather than thinking about our neighbors.
そして残念なことですけれども、私たちクリスチャンも、多くの場合には自分自身がどうであるか、自分自身の心配事でいっぱいいっぱいになってしまって、私たちの周りにいる方たちのことを考えてはいません。
We sometimes withdraw from our neighbors in fear.
自分をどう思われるかと恐れて、多くの場合に周りの人たちから身を引いてしまっているような状態です。
Or we're so self-absorbed and worried about our own lives that we don't notice or maybe even care that our neighbors are slipping into the dark.
または自分のことでいっぱいいっぱいになってしまって、すぐそばにいる人たちが暗闇の中へ滑り落ちていっているのにも気がつかず、気にかけてさえいないというのが現実ではないかと思うんです。
And that's why these beautiful accounts of the early church And the wanderers that they served can be so painful to think about.
だからこそ初期の頃の教会の方、教会がクリスチャンたちがなさったような美しい姿を思うときに、私はとても胸が痛みます。
Our neighbors are wandering, but they're not looking for us, and it's not entirely clear to me that we're actively looking for them either.
私たちの周りにいる方たち、すぐそばに住んでいる方たちはさまよっておられるけれども、私たちのこと、教会のことを探してはおられず、そして私たちもまた彼らのことを熱心に探してはいないということを思うと胸が痛むんです。
And to the extent that this is true, that means that this one community whose very purpose is to be a presence of life and hope and love in the world.
そしてこのことが実際の姿であるならば、この世に命と希望と愛を表す目的で存在するはずの集まり、教会が。
Well, we're...ourselves are in danger of becoming an absence.
私たち自身の存在が消えていってしまう危険にあるということではないでしょうか。
Well, by now maybe you're thinking, "Wow, Kevin, thanks so much. I came to church today hoping for some inspiration."
皆さん、このメッセージを聞きながら、ケビンさん、今日は励ましとなる言葉を聞きたいと思ってここまで来たんですけれども。
And here you've given me three big reasons to feel sad about the state of the world.
けれども今まで聞いたのはこのようについて悲しく胸が痛くなるような3つの理由だけです。
Well, hang with me because while sadness and difficulty is a part of our experience on this earth,
でもどうぞもう少し続けて聞いてください。実際にこの世界には悲しみや痛みや困難が必ずあるんですけれども、それで終わりではないんです。
Always remember that sadness and hopelessness is never the end of the story for those who trust in Jesus.
キリストを信じている人たちにとっては、そのような悲しみや痛みや困難というのが話の終わりではありません。
And because of this, I also see hope, and I want to be sure that you guys see this too.
キリストのうちに私たちはいますので、私たちには希望を見ることができます。そして皆さんも今日希望を見て帰っていただきたいんです。
The last words of Jesus that were recorded by Matthew before Jesus returned to heaven.Are that I am with you always to the end of the age.
マタイの福音書で記録されているイエス様のこの地上での最後の言葉はこのような言葉でした。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Because God loves our world, He has promised to be present in every single age of this world, including ours, and He's promised to be present through us and through His church to the rest of the world.
神様はこの地上を、この世を私たちのことを本当に愛してくださっているので、現在を含めてどの時代においても共におられると約束してくださっています。そしてまた神様はあなたを通して、このご自身の教会を通して私たちと共にいると約束してくださっています。
So this means that we can be a faithful presence of love here in our own place and time, with the assurance that our labors are not in vain.
だからこそ私たちがしていること、労苦は無駄にはならないという確信を持って、私たちは自分が置かれている場所で、この時代に神様の愛を忠実に表すものとなっていくことができるんです。
And I think we can learn from the examples of Christians in ages past how we can live our lives with an intentional purpose of caring for our neighbors.
そして過去に生きた私たちのクリスチャンの先輩たちから、どのように周りの人たちの必要を気にかけ、手を差し伸べるという目的を持って生きていけばよいかを私たちは学ぶことができます。
Because in a proper understanding of the Christian faith, love for God and love for our neighbors are inseparable.
クリスチャンとしての信仰を正しく理解するのであれば、神様を愛することと、隣人を、周りの人たちを愛するというこの二つは、切り離すことはできないことです。
I'll say that one more time. Love for God and love for our neighbors cannot be separated. They must not be separated.
私たちの神様への愛と、周りの人たちへの愛、この二つは切り離すことはできないことです。
This is what Jesus meant when he said that the two greatest commandments are to love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbors as we love ourselves.
だからこそイエス様は私たちにとって最も大切な二つの戒めというのは、私たちが心と魂と思いと力を尽くして主を愛することと、 そして同時に私たちが自分自身を愛するように隣人を愛することであるとおっしゃったんです。
And in our day as well, it's the declared mission of many churches to love God and love people.
そして現在でも多くの教会の使命というのは神様を愛し人々を愛することです。
And this mission to love people should not be limited only to people who gather together with us here on Sunday mornings.
そして人々を愛するということは、もちろん日曜日の朝にこのように集まって、教会の中に集まってくる人たちを愛することだけに限られてはいません。
And this is important to understand because historically, when people have observed the church, this is what they've seen.
でこれはとても重要なことなんです。なぜならば、歴史を振り返ってみるならば、人々はいつでも教会を見るときに、次のような姿を見たからです。
They discovered communities of women and men who were concerned not just for the individuals who came to them, but also for the entire cities in which they lived.
人々が教会の姿の中に見たものというのは、教会にいる男性も女性も皆、教会にやってくる一人一人を気にかけるだけではなくて、その人たちが住んでいる町全体のことを気にかけていたんです。
Our Christian brothers and sisters gave of themselves in their kitchens, and in their workplaces, and in the courtrooms, and in their town squares.
キリストを信じ従っている兄弟姉妹たちは、自分の台所で一生懸命働き、もしくは職場で、法廷で、町の広場で自分自身を捧げて仕えていました。
They gave of themselves in all areas and all levels of society to this calling to be a faithful presence of love.
社会の中で自分が置かれたその場所で、愛を忠実に表す存在になるという召しに、一人一人が応えていたんです。
And in doing so, they brought life and blessing to their communities.
そうすることによって、自分たちが住んでいる地域社会に命と祝福というものをもたらしていました。
So this is why we're calling this series, Living Our Calling.
だからこそ、このメッセージのシリーズのタイトルを、召しに応えて生きるとつけました。
So I want to talk about how we can be this presence of love right here in Ikoma.
それでは私たち自身はこの生駒の地においてどのように愛を忠実に表す存在となることができるのか考えていきましょう。
And also in the neighborhoods we live in, in the companies we work at, in the schools we study in.
また皆さんそれぞれが住んでおられる地域において、働かれている職場において、勉強されている学校において、神様の愛をどのように忠実に表す存在となることができるんでしょうか。
So we'll begin by thinking of how it is that we see ourselves as the church.
ではまず私たち自身が自分たちを教会としてどのように見ているかについて考えて始めたいと思います。
Because we want to be sure that our thinking isn't limited by the way that we look at ourselves and the world around us.
というのも、私たち自身が自分たち自身を教会としてどのように見るか、もしくは周りの人たちが私たちをどのように見ているかによって、私たちが生きる方向というのが制限されてしまうべきではないからです。
Okay, so now this may seem suddenly random, but have any of you ever seen this puzzle before?
ちょっと急に全然関係のない話のようですけれども、皆さんこの点が9つあるクイズを見たことがありますか?
Yeah, so the instructions are to connect all 9 dots by drawing just 4 straight lines without lifting your pencil from the paper.
で、このクイズというのは9つあるすべての点を4本だけの直線で紙から鉛筆を絶対に持ち上げることなく4本の線でつなぐというクイズです。
Has anyone seen this before?
見たことがある方おられますか?
Looks like it's new to...
一人おられますね。
Okay, couple people. Don't spoil the answer. 、these nine dots are on your outline.
で、この9つの点の、あの絵がですね、皆さんのアウトラインにあります。
And I'd like you to take maybe 30 to 60 seconds to actually try to see if you can do this.
では、少しだけ実感を差し上げますので、ちょっとやってみてください。4本の直線だけを使います。で、鉛筆を離してはいけません。
I see lots of gears turning.
どうかなというお顔の方がたくさんおられますね。
The first time I tried to solve this puzzle, I did what most people do.
最初に私がこれをやった時に、ほとんどの人がこのように考えるように私も考えました。
Do your attempts look something like this?
どうしても、まあ、5本いるなという感じですね。
Yeah. Well, you know, sometimes people struggle to find solutions to problems because they automatically and even subconsciously see barriers or limitations that aren't necessarily there.
で、多くの場合に私たちがある問題を解決しようとするときに、なかなかそれを解決できないのは、まあ、自然にか、無意識的にか、絶対にそうではないはずの壁とか、これが限界のはずだというものにとらわれてしまうからなんですね。
I think that most English speakers will recognize the phrase thinking outside the box.
そして多くの、英語を話される方たちは、箱の外で考えるというようなフレーズを聞いたことがあると思います。
Yeah, it's a little different in the Japanese, but I think the concept is about the same.
日本語では、まあ、こうちょっと違う言い方になりますけれども、考え方は同じです。
So if someone is encouraged to think outside the box, they are being challenged to open their mind to a broader way of thinking or to take a wider perspective on a problem.
箱の外で、枠の外で考えてみるようにと、他の人が言ってくれたら違う見方をしてもっと広く新しい発想で考えてみることができますね。
And this is the puzzle where this expression originally came from.
で、このクイズももともとこの、まあ、枠にとらわれずに考えてみるというところから出てきました。
It's interesting how our minds automatically create these constraints that we somehow think we have to keep our lines inside the box.
で、このクイズを解くときもそうなんですけれども、私たちがこう問題を考えるときに、頭や思いの中で、勝手にこういう制約があるはずだというように考えてしまうことがよくあります。
The instructions only say to draw four straight lines. There's nothing there saying that we have to stop at the dots.
で、このクイズを解くときに、4本の直線でつなぎなさいと言っているだけで、点を、まあ、通り越してはいけないとは言われていないわけです。
And it's when we think outside of this box that we can easily solve the problem.
ですので、箱の外、枠の外にこう飛び出してみるならば、このクイズは簡単に解くことができます。まあ、こういう感じですね。
Yeah? So why did we just engage in this exercise?
まあ、ではなぜ今ここで皆さんとこのクイズをしたんでしょうか?
Well, I think it's a good illustration for how we often think of ourselves as a church by default, without even realizing it maybe.
で、私がこの話をしているのは、私たちが多くの場合、教会とはこういうものだ、こういう姿だと、初めから思い込んでしまっていることがあるのではないかと思うからです。
I'm afraid that we're all too often thinking inside the box.
自分たちのこと、教会のことを考えるときに、枠の中だけで考えてしまいがちです。
If you think about it, quite literally, our church building is architecturally a very big box.
実際に、この私たちの素晴らしい教会は、建築的には非常に大きい、まあ、箱です。
But when we think of ourselves as the church, I wonder how many of us kind of default to this image in our mind of gathering here together.Inside of this big box, like we're doing here today.
けれども私たちが教会として自分たちのことを考えるときに、教会というのは日曜日の朝にこの大きな箱の中に集まることだというイメージが初めからできてしまっていることは多いのではないでしょうか。
To the extent that this is how we think of ourselves as the church, we are being limited by this thinking.
教会というのは私たちは日曜日に教会の中で集まることだと思ってしまうと私たちの教会としての役割は非常に小さくなってしまいます。
You see, like Daniel and his friends in Babylon and like the early church in Acts.
ダニエルやダニエルの友人たち、バビロンにいた友人たち、そして使徒行伝に出てくる初期の教会の姿はどうでしょうか。
Like those Christians in the Middle Ages.
また中世の時代を生きたクリスチャンたちはどうですか。
We could point to so many different examples throughout history.
歴史を見るならば、クリスチャンの姿、教会の姿というのは、さまざまいろんな姿を見ることができるんです。
And like all these faithful believers who have gone before us, we too are called by God to not only look to our own interests, but also to the interests of others.
そのように誠実に生きた私たちの信仰の先輩たちの姿を見るならば、私たち自身も自分たちは神様に召されていて、自分のことだけではなく他の人も顧みるために召されているんだということに気がつくべきです。
So after looking at all these examples of devotion throughout history, we who are Christians should also take a look at ourselves.
これまで歴史を通して神様と人とに自分自身を捧げた人たちの例を見てきましたけれども、今ここでクリスチャンである私たちは自分自身のことをよく顧みる必要があります。
And as we approach Easter, we have a wonderful opportunity to share the greatest love story ever.
もう少しでイースターがやってきますけれども、イースターというのはこれまでに示された最も大きな愛のストーリーを他の人たちに伝える素晴らしい機会です。
And so Chris and I want to pivot a little bit and lead us all as a church toward greater levels of commitment and service and outreach.
ですので、クリスさんと私は教会を導く方向を少し変えて、私たちが教会としてさらに深く主にお仕えして、また外の世界に手を差し伸べていくことができるようにと考えていきたいと願っています。
And just looking around this room, we can see we have so much potential to positively impact our community by living out the gospel beyond these walls.
今朝ここに集まってくださった人たちを見ていても、私たちには大きな可能性があって、この世界に福音を携えて出て行って、良い影響を地域社会に与えることができると私は思います。
And so we want to start doing that more intentionally again as a church.And help all of you as individual Christians in your walks of life to do the same.
ですので、皆さんが生きておられる場所で、日常生活の中で、神様と人とによりよく仕えていくことができるように、私たちは教会として意識して計画を立て、また具体的に皆さんを助けていきたいと願っています。
Now, I know that many of you are already just all in, and you're a full-on Jesus follower who's committed to serving him.With your whole life.
そしてここにおられる多くの方たちはもうすでにイエス様に自分を完全に捧げておられて、イエス様に誠実に仕えておられる方たちだと思います。
You're already engaged in service in some way, or perhaps you're in need of some more structured opportunities because you want to plug in and make a difference for Christ.
すでにいろいろなところで奉仕をしてくださったり、働きをしてくださっていて、もしくはもう少し具体的にはっきりと自分が使えられる機会というものを求めておられるかもしれません。
We want to work together with everybody to figure out new ways that we can impact our communities. So let's talk about that.
けれども私たちは教会として私たちの地域により良い影響を与えることができるように、より良い実をもたらすことができるように、新しい方法というのを一緒に考えていきたいと思っています。
But we also recognize that there are many people here in our family who are struggling in some way.
けれども今朝ここにいてもおられなくても、多くの方たちが自分のことでとても葛藤して苦しんでおられる方たちがいることも分かっています。
And in this particular chapter of your life, maybe you simply need to come here to worship and to be encouraged by prayer and fellowship.
今この時期は、ただ教会に来て礼拝をし、祈りや交わりによって励ましを受けるということが必要な方もおられるでしょう。
Like we just saying earlier, you may be, it's all you can do to just come hungry and thirsty, wanting to drink from the living water.
今自分は飢え渇いていて、ただ教会に来て、生ける水を飲んで休みたいという方もおられると思います。
And of course, there's nothing wrong with that at all. You are precious family members, and you are so welcome to come just for that, if that's where you're at right now.
そしてもちろん、もしそのようなことが必要なのであれば、皆さんはそのためにだけ教会に来てもいいんです。皆さんは大切なキリストの家族のメンバーであり、そのためだけに来てもいいんです。
So if this is you, please know that what I'm going to say next is not for you at this time. So just listen with no feelings of guilt or shame, okay?
ですので、今自分がそのような状態であるという方は、どうかこれから申し上げることを、自分はできていない、悪いなとか恥ずかしいと思わないで聞いてください。
So, I think, however, that there are probably some other Christians here who believe in Jesus and enjoy coming to church.
で、今申し上げたように、とても辛い、しんどい状態にある方以外に、 イエス様を信じていて教会に来ることをとても楽しんでおられる方たちも多くいらっしゃると思います。
But to be really honest, you're just coming to church.
けれども正直に言うならば皆さんは教会にただ来ているだけでしょうか。
In fact, we were just looking at some membership data and realized that only about 40% of the members of our church are engaged in service in any way.
で、先日教会のメンバーの方たちのお名前のリストを見させていただいてたんですけれども、4割の方だけが教会に来ていろいろなことを奉仕したり手伝ったりされているということが分かりました。
However, Jesus didn't call us to come to church, did he?
考えてみるならば、イエス様は私たちに教会に来るようにと召されたのではありません。
No, he called us to be his church.
イエス様は私たちにご自身の教会になるようにと召されました。
You see, we don't go to churchAnd we don't exist for ourselves.
私たちは教会へ出かけていくのではないんです。また私たちは自分自身のために存在しているのでもありません。
Our lives in Christ are meant to be so much more full and rich than just that.
キリストのうちにある私たちの命、生活というのは、ただ単に教会に行き、自分自身のためのためだけに生きるという、それ以上のものです。
Rather, we are the church.And we exist for the world.
むしろ私たち自身が教会であり、私たちはこの世のために存在しています。
この暗い世の
中で明るく輝くように、丘の上にある町のようになるべきなんです。
So if you're part of the 60% who's just coming to church, you're missing out on the best of what God has for you.
ですので皆さんが教会に来ているだけのその6割の中に入っておられるんでしたら、皆さんは神様が皆さんのために用意しておられる一番良いものを見逃していることになります。
Because of course everyone is welcome here, whether you're a Christian or not yet a Christian, no matter where you're at in your spiritual walk, all people are welcome.
もちろんクリスチャンであってもまだクリスチャンでない方も、どのような霊的な状態にいたとしても、皆さんはみんな教会に喜んで迎え入れられます。
But everyone is also needed. And if you're a follower of Jesus, His Spirit has given you spiritual gifts to make a difference in this church and ultimately in the world.
けれども皆さん一人一人が教会に必要とされているんです。皆さんがイエス様に従っている人であるならば、神様は皆さんに聖霊様を通して賜物を与えてくださっているので、皆さんはこの教会で、そしてゆくゆくはこの世界で良い結果を、良い実をもたらすことができるんです。
So if you're not serving somewhere, you're not praying for people?
ですので、もし皆さんが今どこででも仕えてはいなかったり、人々のために祈っていないと言われるのだったら、
If you aren't inviting people to come, or if you're not contributing financially to support the ministry efforts of our church,
他の人たちを教会に誘うこともせずに、また経済的に教会を支えようともしておられない状態であるならば、
If you're not connecting regularly with other believers during the week, either face to face or online,
また週の真ん中で他の兄弟姉妹たちと顔を合わせて会ったり、もしくは電話とか LINE とか何かでつながりを持とうとしていないのであれば、
You're missing out on the best that God has for you.
皆さんは神様が用意してくださっている最も良いものを見逃してしまっているんです。
And all of us together are missing out on the best that God has for us as a church.
そしてお一人お一人がそのような状態であれば、私たちは教会全体として神様が備えてくださっている最も良いものを見逃してしまっていることになります。
Yeah, see, we're not called to practice consumer Christianity, where we only come to receive for ourselves.
ですので、クリスチャンである私たちは自分の欲しいものを受け取るためだけに、いわば消費者として教会に来るようにと召されているのではありません。
Above this, we're called to practice contributor Christianity.
むしろ私たちは教会に与えるものとして召されているんです。
And this is where we also become a source of blessing to others in our church, and then go out and spread this life and this blessing and hope to our neighbors for the common good.
そして私たちは教会の中にいる人々にとっても祝福の源となりますし、さらには命と祝福を地域社会の繁栄のために伝え広めていく存在となることができます。
We've kind of taken to giving some homework assignments lately at the end of our messages.
最近はメッセージの最後に皆さんに宿題をお渡しすることが多いんですけれども。
And so today I'd like to leave us with this question for you to think about and even write down something in the coming week.
今週は皆さんに次の質問について考えていただいて、必要だったらメモに書いていただきたいと思います。
Wherever you're at right now,
皆さんが今どのような状態にどこにいらっしゃるとしても、
What's the next step that you can take toward greater devotion in lovingly serving our great God and our neighbors?
私たちの素晴らしい神様と周りの人々に愛を持ってさらに献身して仕えていくことができるように、皆さんは次にどんな一歩を踏み出すことができますか？
Please come with your ideas next week, and we're going to be continuing this series to exploreSome different, specific kind of ways that we can actually put our faith into practice.
どうぞ自分がどのような一歩を踏み出せるかを考えて来週来てください。そして皆さんと共に次のメッセージにも続いて、どのように私たちが進んでいくことができるかを考えたいと思います。
And I think we're together going to experience some very bright, exciting days of experiencing God at work within our midst and through us to be a blessing.
そして私たちがのこの教会において、また私たちを通して神様がさらに素晴らしいことをしていってくださることを楽しみに待ち望んでいきたいと思います。皆さんいいですか？
Yeah, all right. Well, let's pray together.
それではお祈りしましょう。
Our Lord Jesus, we are part of your greater church, here in this local church here in Ikoma.
主なるイエス様、私たちはここ生駒の地であなたの素晴らしい大きな教会の一部になっています。
And we want to be part of the grand plan and great story that you are writing through history.
そしてあなたがこの歴史において記しておられる素晴らしいご計画の一部に私たちはなっています。
So Lord, we want to call out to you and ask that you would grow a deeper concern for our neighbors within each one of our hearts.
どうか主よ、私たちのうちに働いてくださって、私たちが周りにいる人たちのことをより深く気にかけ仕えていくものとなることができるよう助けてください。
Help us to think of ways that we can increasingly express loving care to them tangibly and in Jesus' name.
どうか私たちが周りの人たちが感じて触れることができるようになるほどまでなに大きくあなたの愛を表して進んでいくことができるように導いてください。
May we come to be known more here in our community as a group of people who care for and contribute to the welfare of Ikoma.
生駒の地域社会に平安と繁栄をもたらす人々として、その人々の集まりとして知られることができるような存在になるまでに、あなたに用いていただくことができるようになりますように。
Please help us to learn to think and to live outside of this box.
どうか教会はこうであるべきだ、自分たちはこうでしかないというような枠から出て、新しくあなたから学んで進んでいくことができますように。
Please help us learn to be porters, Lord.
どうか熱心にさまよっている人を探していた中世の門番のようになることができるように助けてください。
So we invite you to move in all of us to deeper levels of devotion to you and to expanding the influence of your kingdom.
あなたの御国を広げていくことができるように、私たちがさらに深くあなたに自分自身を捧げ、あなたを愛しお仕えしていくことができますように。
May we become the greatest blessing that our city has ever known, and that in doing so we may welcome many, many people into your family.
かつてなかったほどにこの町において私たちが人々にとって大きな祝福となることができますように。そうすることによって、私たちのこの神様の家族にさらに多くの人が加えられますように。
We pray this for the sake of your great name and for your glory, Lord Jesus.
これらのことをイエス様の御名のためにお祈りします。
アーメン。
アーメン。